皆さんこんにちは、全アーキテクツの岡と申します。
同じく富士フィルムソフトウェアの佐藤と申します。
このセッション、他の裏の人気セッションではなく、こちらにご来場いただきまして誠にありがとうございます。このセッションはですね、新世代のアーキテクチャに移行せよ、富士フィルムの事例に学ぶクラウドネイティブソリューションのビジョンと設計ということで、富士フィルムさんの富士フィルムさんのところで最近リリースされた大規模フルパースのシステム、特にコスモス DB を中心にしたシステムのをどうやって、プロジェクトを立ち上げて、どうやってどう考えて設計して、どう作り込んでいったのかっていうところを緩めな雰囲気で、ただ技術レベルは高めでお送りし、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、私簡単に自己紹介させていただくと、岡弘正と申します。全アーキテクツの代表をやっております。全アーキテクツっていうのは、IT アーキテクチャ設計事務所という、業界でもあまりいないかなという形の活動をしている会社で、簡単に言うと尖ったシステム、これシステムできるかなっていう、どうやって実現するんだよというシステム専門で設計をお手伝いさせていただいています。で、今回こちらの佐藤さん。
はい、私佐藤力と申します。富士フィルムソフトウェアという会社でですね、社内ベンチャーの、システムの責任者をやっております。今日ご紹介する、主役になるシステムがまさにこの社内ベンチャーのシステムになります。ちょっと略歴が変わってまして、科学がもともと専攻だったんですけれど、やっぱオーディオが好きで電機メーカーに入ったんですが、オーディオを担当せずに、当時でいうとこのアナログモデムとかですね、情報機器系をやった絡みでこの今の会社の方に移って、そこでも、テクニカルサポートというかですね、ソリューション営業なんかをやって今の開発マネージャーに至るというところで、ちょっと王道の IT エンジニアとは違う畑を歩いてきたような人間でございます。今日よろしくお願いいたします。
この富士フィルムの佐藤さん の, 手掛けたプロジェクト、いろいろメディア、こちらに右側日刊工業新聞の方で大きく取り上げていただいたり、マイクロソフトさんの方からもプレスリリース出していただいたりというプロジェクト、結構興味津々なプロジェクトになっている、仕上がっているんですが、こちらは今日ご紹介していきます。で、見どころたくさんあるんですが、例えば大規模フルパースで回します。あとレガシーな基幹システムのモダナイゼーションですだったり、あとウォーターフォールから内製アジャイルに切り替えました。こういう、トピックスはいっぱいあるんですが、今日は特に大規模フルパースっていうところに注目してご紹介していきたいと思います。なお写真撮影も大歓迎で、パシャパシャ言わせていただいても OK です。
はい、はい、お願いします。ではですね、最初に導入として、実際のシステムがどんなシステムなのかというところからご紹介していきたいと思います。こちら弊社の簡単な紹介になりますけれども、富士フィルムグループの中の、機能会社ということで、富士フィルムブランドの製品のソフトウェア開発をやっている、グループの 100% グループ会社という形になります。昨今ちょっと決算が遅れたりとかして、ニュースを騒がせておりますけれども、日本の会社の方はしっかりやっておりますので、大丈夫です。で、イメージング系ということで、写真絡みの仕事をやっているというところが、富士フィルムとするとブランド有名なんですけれども、今日のシステムもこの写真を中心に扱っているようなシステムになります。最近は化粧品やったりメディカルやったりというようなこともやっておりますが、今日は、そこを中心としたシステムになります。イメージワークスというサービス、SaaS サービスになります。こちら2006年からサービスを提供しているようなものなんですが、オンラインのストレージサービスです。 B2B 向けの、ボックスとかドロップボックスみたいなサービスの、国内向けの B2B サービスだというふうにご理解していただければいいかなと。 じゃあどのぐらいの規模のシステムなんですかと、ちょっと数値ベースでやった方が皆さんイメージしやすいかなと思うので数値を持ってまいりました。だいたいですね、1日にアップロードされる、お客様からのデータ量が、1テラぐらいあります。ユーザー数でいうと、4万 ID ぐらい、リクエスト数でいうと1日に500万リクエストぐらいサーバー群が受けていると、こんなシステムになります。で、画像を中心としたファイルのアップロードダウンロードが多いのでトラフィック非常に高くてですね、ピーク時ですと、800Mbps とか、ような、ところを食うようなシステムになっております。で、このシステムですね、かなりクリティカルなところにも使っていただいてます。まあ、事例で簡単にご紹介しますと、こう左側の方が、NPB さんということで、まあ、プロ野球の機構ですね。各球団さんの公式写真なんかは、我々のこのサービスに登録されてお預かりしていると。それから右側は昨年の伊勢志摩サミットですね。この公式写真の配信システムに使われたのがイメージワークスになっています。この時のトラフィックがですね、まあ、サービス史上最大で、まあ、イメージできると思いますけど、こういった写真が、公開されると世界各国の、プレスの方が5分ぐらいの間に一気にニュースを流すために画像を撮りに来るというところで、この時は先ほどの800よりももっといったんじゃないかなというようなシステムになります。では、ここからですね、もう少し具体的なシステムがどういうふうになっていたかというお話をしたいと思います。先ほど2006年の4月にサービス開始したというところで、まあ、こういった背景で社内ベンチャーとして立ち上がったサービスなんですけれども、皆さんが今困っているようなことと同じことが起きていたようなシステムです。国内のデータセンターで運営してました。で、スタートアップでやったビジネスですので OSS の塊です。ここに書いてあるように Java、 それから Struts の1.1 とか使ってます。で、 Postgre で当時流行ってたオフショア開発です。中国オフショアを使って、やったサービスでした。ということで、大きくですね4つの問題を抱えていました。一つはですね、やはり開発運用が、属人化していたということです。まあ、中国にオフショアで作ってもらったソースコードなので、なかなか引き取ってもぐちゃぐちゃ、手を入れるにしても大変ですと。若いメンバー入ってきますけど、ストラッツ教えますか今からというところで、やっぱもう昔からやってるあの人しか手入れられないよみたいなことが起きてました。それから、処理パフォーマンス、特にデータベースの参照系ですね、Postgre の SQL が走るんですけれども、もう非常に複雑なファンクションがあちらこちらにあります。もうアンタッチャブルな世界です。レスポンス遅いんですけれど、これチューニングしますかねというようなところで二の足を踏むと、これもあるあるなんじゃないかなと思います。それからアプリインフラの拡張性、新しいオプションサービス追加したいね、じゃあサーバー新しく入れようかってなると、じゃあオンプレで作るんで、運用部門の人にお願いすると、まあ、1台1ヶ月ぐらいかかりますかねと、まあ、こんな話もよくあるんじゃないかなと思います。それから、まあ、ああいったクリティカルなところに使っていただくようになると、メンテナンスの時間を1ヶ月に2回ほど取ってたんですけれども、やはり24365クリティカルなところに使うので、メンテナンスなんかで止めてもらっちゃ困るよなんていうことがやっぱり問題として起きていました。そんな形でこのモダナイゼーションの検討を始めたんですが、いきなりパースを使ってというところに行ったわけではないです。やはり段階踏みました。まあ、最初は、オンプレなんとか拡張してやれないのっていうようなところをやはり検討します。まあ、一義的にはいろんなセッションでお話を伺ったと思いますけれども、まあ、フロントとバックエンド分けて API が提供できれば、一つ、クリアできるよねという課題もあります。なのでここにアプライアンスサーバーみたいなものを入れて、なんとか API 返せるようにしようかねなんていう検討もしましたし、イアースにしてとりあえずオンプレのものをクラウド上に持ってきましょうよ、まあ、それである程度の拡張性は確保できるよねなんていう検討もしました。 で最後の最後として、まあ、この作り直し、まあ、よくリビルドしちゃえばっていう話は聞くんですけれど、まあ、これやると、まあ、私うまくいった話聞いたことないんですね。社内でも周りでも、まあ、大体同じもの作ればいいよねって言われるんですけれど、仕様なんかどこにも残ってないですし、これと同じように作ってって言われるだけで、ドキュメントも残ってない。でせっかく作り直すんだったら、あれもこれもこれもできるようにしてよっていうような話がどんどん膨れていくっていうのが、まあ、大体失敗するパターンで、まあいまいちだなと、どれもうまくいくと思えなかったというところで、ここから岡さんが登場してくるんですが、始まり出会いはですね、2年前の、IT モダナイサミットっていうイベントがあったんですけど、そこで岡さんが登壇されていて、まさにモダナイゼーションのお話をされてました。で、そのお話は、まあ、かなり抽象的な概念的な話だったんですが、まあ、モダナイゼーションステップがありますよと、リランして、リファクタリングしてみたいな、このステップがある中で、これ特に具体的な話としては入れてなかったんですが、事例がやっぱり多いのが、昔コボルで作った機関系の、メインフレームみたいなやつとかをなんとかモダナイゼーションできないのをしましたみたいな事例があるんですが、あ、なんかこれにレガシーのウェブシステムも概念としてははめられるんじゃないのかなというふうに、これも直感的です、直感的に感じて岡さんにご相談したというところです。そうしたらですね、私の想像を超える奇想天外なあの提案をしてきました。まあできると思いますよ、モダナイゼーションと。で、いっそあのパース使ってあのラッピングしましょう、こんな提案でした。で最初はですね、まあ、この提案を、我々のチームの中社内で揉んだんですが、まあみんな理解もできないですし、やったこともないので、もう全員反対。
これ後から聞いたんですよ。本当ね、もう
そんなことできるわけないじゃないかと。どうやってやるんだと。で、まあ一番下なんかあのケンちゃんですけど、あの下のメンバーからなんか、イキさん怪しいコンサルに騙されてんじゃないのと。
ひどい話です、ね。
キャッチーなことばっかり言ってという話がありました。なんですが、最終的にはですね、私がこう決断したのはですね、先ほどの一番あった4つの課題、いろんな手法あるんですが、じゃあ全部解決できる方法ないのかねと、まあ、いろいろやると、まあ、これとこれは解決できるけどこれは残るね、ただこの話もしうまくいったら、一石四鳥取れる可能性があるんじゃないのと、メンバーに聞きました。対案はあるかと。誰からも出てきませんでした。ということで、私は昨年の2月、このフルパースを進めていくというところをこう決断しまして。
簡単に決断って書いてありますけど、相当社内で書いてあり
ますね。そうですね。まあ、あの、下にはやるんだと説き伏せて、まあ、上にはこう口八丁、手八丁でこう、なんとか話を通した。まあ、これ、あの、進め方なんですけど、このポイントはこのポックのところですね。まあ、これプルーフオブコンセプト、概念実証ですかねっていうところで、私がやったやり方は、こういうふうにやればできると思います。でもやったことありません、事例もありません、国内でも誰もやってません。でもとりあえず、2ヶ月ください、1ヶ月ください、それでダメそうだったら引きます、別のやり方でやります。これまさにアジャイルのやり方なんですね。で、2ヶ月もらってあるところまでやりました。あ、なんか動いてます、ここまではもうちょっといけそうです、もう1ヶ月ください、もう1ヶ月くださいとか言ってるうちに、ある程度ベースが動くなって、ダメっていう理由がなくなってくるんですね。こういうやり方で、なんだりかんだりこう時間を稼ぎながら製品化のフェーズまで持ってったっていうのが、こうここの進め方としてはありました。ということでですね、おかげさまで6ヶ月でモダナイゼーション自体は完了してリリースできるということができました。これはまあいい話なので、まあ、そうは言ってもいろいろあったんですが、ここから先の
ここからじゃあその佐藤さんの言う奇想天外な設計ですよね、システム。どうやって、まあ、どう考えた組み上げて、なんでそんな自信持って これでいけますって言えたのか。私詐欺師でも何でもないので、いける根拠ないまま持っていくような勇気はないので、そのあたりちょっとご紹介したいと思います。でパースっていうと一般的には例えば簡単に構築できますよねとか、まあ、パパッと立ち上げてクイックにリリースするみたいな使い方がイメージ一番近いと思います。で2つ目、あと、まあ、インフラ触らなくていいから開発のみに集中できますよね、まあ、これもよく聞かれます。いろいろセッション見られて、例えばアップサービスのセッションとか、まさにこのあたり解説があったと思います。ただネガティブ要素として制限多いよね。例えばポートをこう閉じられないよねとか、この構成も触れる設定パラメータ少しだけだよね、もしくは全然設定できませんみたいな制限が多い、自由度が少ない。で4番目、ロックインされる。パースなんか使ったらもう他のプラットフォームいけないんじゃないのっていうネガティブなイメージとか、あとまあこれ実際パース使い始めて運用入ると大体感じられるんですが、感じることが多いんですが、バージョンをコントロールできない。例えばアップサービスで PHP で5系で作ってました。5系はもうそろそろサポートされなくなります。もうどうしても強制的に6系7系で移行しなきゃいけないみたいな、バージョンをプラットフォーム側が勝手に変えていってしまう、こういう特性があります。ただ私から言わせるとこんなことすっごい些細なことで、まあ言ってみればどうでもいい。まあ簡単にパースって言ってますけど、パースベースのサービス、まあ特定のサービスなんですが、非機能の限界を超える可能性を持ってる、設計次第で。ここに注目して組み合わせて、まあさっきのイメージワークスのものすごいトラフィックがあるシステムに適用しようと考えたと。でどんな機能の壁が越えられるのか、3つ、まあ大きく3つあります。1つ目が負荷に適用できるリソース、まあ、いわゆるスケールアウトスケールイン。これはパースベースの、例えば Azure だとアップサービス、これスケールアウト簡単にできます。でしかもトリガー仕掛けてテレメトリーをキックに伸び縮みできる。これが秒単位も、まあ、将来もっと短くなるかもしれない。というし、インスタンスのサイズとかスケールアウトとかそれ以前のサイジングとかもう人間やる必要ないよねっていうところが実現できる。で2つ目がこれ稼働率 100%。 最近Azure も AWS もデータセンター落ちました、いろいろ大騒ぎになってしてます。でそれ落ちてシステム止まるのは設計が悪いから以上みたいな感じで、止まらない設計ができます 100%。 でハードが壊れてもデータセンター死んでもと、裏で OS のアップデートが走っても止まらないような設計ができる。でその結果運用不要、ノープスって呼ばれてますが、どれだけトラフィックがスパイクしても、どれだけいろんなところが壊れても、まあ、勝手に、まあ、セルフヒーリングって言われたりします。勝手に修復して、勝手に違うコンピューティングリソースが受け止めてっていうところが、やっぱり目指すところというか理想ですね。ビジネス側から見るとサービスはこうあってほしい、 IT ってここまでできるよねって、まあ、最終形ここみたいな形ですね。昨日の基調講演でもあったと思いますが、信頼できる IT 基盤っていうのが、この3つが実現できれば可能なんじゃないかなと。でじゃあなんでパースはこんなことできる可能性があるのか、使えば何でもできるって言ってるわけじゃないです。可能性がある。ただこれどんなパースでもできるわけじゃなくて、実現の鍵、リソースプールにあるんですね。 リソースプールの実装、ちょっと深い話します。一般的なリソースプールって、いつでもセルフプロビジョニングできるリソースプール、まあ必要なサイズを必要な数だけ、必要な OS で必要なパラメータで調達できる。でしかもコントローラブル、まあ、IP も好きなものできるし、好きな OS の構成できる。でポートも好きなものを開け閉めできる。で、まあ、プライベートアドレスを設定すればセキュアです。ただ、それだけなんですね。でも、言ってみれば。セルフプロビジョニングでオンデマンドで調達できるリソースでしかない。なので、いろいろ工夫して弾力性を高めようとしている。まあ、VM だけだと、もう VM をロードして、で上でまあ、シェフなりで、まあ、YAM アップデートかけてインストールして、でやっとデプロイする。これすっごい時間かかる、何十分もかかるんで、じゃあコンテナ化しましょうか。でも根本解決にはなってなくて、リードタイム多少縮めてるだけで、発想変えましょうと。ホットプールって呼んでるんですけど、どのノードでもいつでもデプロイできる状態に温まってるインスタンス群、これ用意しとけば秒単位、ミリ秒単位でデプロイできんじゃないの。これはマイクロソフトの言葉ではプロビジョンド&レディトゥホストだったり、プールオブレディトゥゴーって呼んだりしています。URL、資料ダウンロードして URL を押してもらえると、その辺結構詳しく書いてあります。でこういうコンセプトでクラウドを設計してますマイクロソフトは。なのでさっきの VM がどうのとかコンテナがどうのじゃなくて、いきなりコードをデプロイできる、いきなりビルド済み の, 例えば Java だったらワーファイルをデプロイできる、こういう環境を、まあ、何万何十万も用意しているのがホットプールで、これが実はいわゆるまあ、ファンクションとか Amazon のラムダとか言ってるサーバーレスっていうのを支えてる仕組みなんですね、ホットプール。でこれは Amazon も EC2 用にはさっきのコールドプール用意してるけれども、ラムダ用にはホットプールを用意してる。なのでコールドとホットの壁は結構厚いので、そこのレイテンシーがどうのって結構問題になってますが、このあたり、ね、イメージしておくとすごく腹落ちがしやすいと思います。で実際にどう使ってるか、例えばアップサービス、これまあいろいろごちゃごちゃ書いてますけど、作りとしてホットプール前提で、ホットプールがいくらでも使える、無限なホットプールが用意されている前提で設計されてます。なので例えばオートスケールだったり、オートヒーリングだったり、オールウェイズオンだったり、オーバーラップドリサイクリングだったり、オートバックアップ、裏でどんなことがあっても、物理サーバーが落ちても、インスタンスがフリーズしても絶対にサービスは止まらないような設計になってるんですね。であと弾力性っていう意味では、まあ、並列で20インスタンスまで数秒で自動スケールアウト、例えば CPU 負荷これぐらいに設定しておくと、ガッと2個が10個にスケールアウトする、で下がると縮む、こういう設計になってますサービス自体が。あとファンクションズですね。これも中身はアップサービスとほぼ同じ。アップサービスの中のウェブジョブズ基盤を使っているんですが、そこをオンデマンドでデプロイする。まあ言ってみればスクリプトをファンクションズに投げると、ファンクションズのプリプロセッサー、これウェブジョブズスクリプトランタイムっていうやつが走って。コンパイルして、でそれをデプロイ、ウェブジョブにデプロイする。で終わったらアンデプロイしてリソース解放する。そういう動きをやってるんです。でまだそこ成熟しきってないんで、オンデマンドのコンサンプションプランは成熟しきってないんで、リードタイムが、まあ、1分でできたり5分でできたり数秒でできたり、バラバラで性能が読めない。でもこれは徐々に改善されていくはず。でさらにコスモス DB です。 これインメモリープラス、まあ、SSD ネイティブ実装されてるんですが、低レイテンシーでジオレプリケーションできます。いろいろ売り言葉あります。で、目的はプラネットスケールということで、地球のどっかから結果返してくれる、これベストですよね。最近あの SQL サーバーも地球のどっかから、 SQL データベースも地球のどっかから返してくれる、あのシングルエンドポイント実装されたんで、ビルドこの間のビルドで実装されたんで、あの Cosmos DB も SQL データベースも地球のどっかから返してくれるようになってます。で、これも実装は裏は実際に各リージョンのホットプールが使えること前提で作られてますね。で、あの Cosmos DB と SQL データベースの特徴的なのは、そのホットプールの基盤として、コンテナ基盤としてあのサービスファブリックを使ってます。これサービスファブリックの機能としてリアルタイム需要レプリケーションとか、あとはあのオートヒーリング、インスタンス落ちても適切なインスタンスを別のインスタンスをアサインしてくれる、しかも対障害性の強いもの、隣のラックだったり隣のデータセンターの同じリージョンの中でも同時に落ちないところ、適切なものを自動で選択してくれるっていうのはサービスファブリックの仕事なんですね。その基盤があってこそのコスモスDBっていう、パースというよりもホットプールネイティブ、サーバーレスネイティブな技術があるから、まあ、話戻りますけど、さっきのイメージワークスの大規模でやばいクリティカルなシステムだけどフルパースでいけますよ。安心してノンストップでいけますよ。理論通りに動けばっていう前提がつくんですけど、でそこの設計指針、まあ、軽く本当はここ3時間ぐらいかけてお話ししたいんですけど、パッと流させていただく、後であとで資料をぜひじっくりご覧いただきたいと思うんですが、で実際どう設計したかっていうと、例えば全体設計ですね、オンプレとパース、まあ、クラウドをどうつなぐか、同期接続するとやっぱり密結合になるので単一システムになっちゃう。で思想としてはオンプレシステムのワークロードをクラウドにオフロードしたい、しかも非同期で。で、イメージワークスの既存の RDB に持ってる Postgres のデータを JSON の形で Cosmos DB にオフロードする、これが既存コンセプトです。でパターンとしてキャッシュアサイド、これマイクロソフトのクラウドデザインパターンでご存知の方多いと思いますが、キャッシュアサイドを適用して、で実際論理設計上り下り両方更新が走るので、両方を非同期で分散処理かましながらキャッシュアサイドを動く仕組みっていうのを、まあ論理的に多分、まあ多分というよりこれ確実にいけるだろうっていうところまで詰めて全体を設計した。あと例えばフロントエンドの設計ですね、参照系一覧詳細、ドロップボックスのウェブ画面とかワンドライブのウェブ画面を想像していただきたいんですが、まあ、こんな感じになってます。一覧で押すと詳細になって、ちょっと行ったり来たりしますが、押すと詳細になって、で属性とかいろいろ細かいものがある。で戻っていやいやちょっと違うのは全文検索やれますよね、全文検索で、あと絞り込みもあったりしますっていうのを、Azure のアップサービスと、まあ、特に Web Apps ですね、 Web Apps と Cosmos DB と Search、 これ組み合わせるのが、参照系の実装のパース、フルパースでいう鉄板構成、これで、まあ、例えば通常1万リクエストパー、まあ、まあ100リクエストパー秒が1万リクエストパー秒に変わっても受け止められる弾力性が得られる。
今のところポイントですね、はい、まあ、綺麗に言ってますけど、この後苦労話で今のあたりはちょっとお話しさせていただきます、
は
い、
そう理論的にはいけます。であとバックエンド、フロントエンド、さっきのウェブドキュメントサーチパターンって言ってて、RDB をバックエンドにすると こと時場合よりもやっぱりコスモス DB と特に今回サーチを組み合わせることで責務をオフロードしてるするって言ってるんですが、検索っていうのは別にデータベースエンジンがやる必要ないよ、ね、外の検索エンジンサーチ検索に特化したサービスが引き受けてくれればいいよねっていう発想で、ウェブインターフェースからリクエスト来たらコスモス DB JSON の形で入ってます。で詳細はコスモス DB でいい、一覧だったり全文検索はサーチに全部任せようっていう責務の分担をしてます。で今回のデコード結構コスモス DB 盛り上がってますけど、やっぱり得意不得意があるんですね。まあなんか聞いてると万能で今後何でもコスモス DB に載せりゃいいんじゃないかって思ったりするかもしれないですが、やっぱり苦手なところがあります。何が苦手かっていうと大量データに対する主キー以外の検索ですね。これは1ノード 10GB の容量を持ったコスモス DB のノードがのクラスターでできてるので、全文検索かけると全クラスターで全文検索かけてその結果ガッチャンコして返す、相当オーバーヘッドあります。なのでそういう特性を知った上で検索はサーチに任せようっていう設計が必要。というのであと、まあ、コネクション周りの問題もあるので、こう、まあパースベースでは WDS パターンが鉄板ですよっておすすめしてます。でそれも弾力性っていう観点ではやっぱりまだちょっと足りないところが2017年4月時点ではあったんですが、まあ、具体的にはサービスごとに個別にスケールさせなきゃいけない。でドキュメント DB 時代はスパイクすると429エラーが返ってくる、容量キャパシティ超えるとエラーが返ってきちゃってたので、リクエスト増えてきたら外のウェブフックでファンクション叩いて外から API 叩いて容量増やしてっていう結構無理やり感のあるスケールアウトさせてたんですが、ビルドでコスモス DB にアップグレードされてスケールアウトの概念もいらなくなりました。これすごい嬉しいです。もう早速富士フィルムさんのシステムではコスモス DB のこの機能を使っています。
リリースしたもうその日に設定しました、ね、これは、は
い、もう本番にすぐ設定しちゃうこのハートも大事です、はいはい、で、あと同じようにバッチなんかも、まあ、ワークロードの変動があるのでこれもパターン Q ベースドロードレベルとスケールアウト組み合わせてQLL、 これもマイクロソフトのクラウドデザインパターンに載っています。これ組み合わせたパターンで実装しています。でバックエンドも結構、まあ、書いてありますけど無理やり感のある弾力自制実装だったんですが、エラスティシティの実装をしてたんですが、これもビルドで発表された機能、まあ、これコスモス DB だけじゃなくてアップサービスも何気にいろいろバージョンアップされていて、特にスケールアウトスケールインのトリガーが今までは CPU だったりメモリーだったりしか使えなかったのが、アップインサイトのテレメトリがキーに使えるようになって、そこで式位置で例えばストレージ級の Q レングスが例えば5000超えたらスケールアウトしますよ、で1000以下になったらまたスケールインしますみたいなのができるようになった、別サービス の, パラメータをトリガーにできるようになったなどなどいろいろあるんですが、まあ、高弾力設計って我々言ってるんですが、このあたり例えばエンドポイントは軽い処理のみにしないと弾力性失われますよ、だったり非同期分散処理基本ですよ、あとワーカーの流動を小さくしないとまあ、いわゆるでっかいバッチはやめましょう、あと処理は確実にステートです、ステートを保存させるときはデータストアにちゃんと保存する、接続もステートです、 RDB のようなコネクションを張るものは弾力性の最大の敵なので、だったりあとステートは適切なデータストア、 RDB だけがデータストアじゃないですよ、 で、こういう原則、サーバーレスネイティブソリューション設計原則って我々呼んでるんですが、このあたりを注意して設計しています。で、これ以降、まあ、具体的にエンドポイント軽くはこんな感じ、非同期分散はこの辺で使ってますよとか、ワーカーの流動は小さく、あと処理も接続もステートレス、ステートが必要なのはもうこのシステムではアシッドが必要なところだけ、アシッドトランザクションが必要なところだけステートフルなデータベース使ってます。それ以外は全部ステートレス。だからコスモス DB 何がいいかって、ステートレスでプットゲットできるところ、そこが最高にいけてます。で、まあ、特に RDB のコネクションは弾力性の最大の敵ですと。やっぱコネクションプールの管理、上も下もアプリも DB もなんとか弾力性作ったとしても、コネクションプール、その間のコネクションプールの管理がやっぱり落ち着かない。どっかでコネクションロストします。で、ステートは適切なデータストアで。で、これ我々が、まあ、考えて生み出した弾力性設計の原則、実は最近 Azure のアーキテクチャセンターがすごく大幅リニューアルして、言いたいこと全部デザインプリンシプルとして挙げられてるんですね。なのでこれクリックするとさらに細かい具体的にこうせよっていうのが書いてあるので、ぜひこれ一通り目を通してください。
はい、なんていうところですね。ちょっと岡さんの話がスケールアウトしすぎてですね、
申し訳ないです。
具体的な話をもうちょっとしたかったんですが、ちょっと苦労話、等を、交えながら、最後のセッションの方に進んでいきたいと思います。まあ、ここ結果良かったところです。まあ、これはもうこの2日かけて皆さんあちこちで聞いてきてお腹いっぱいだと思いますので、綺麗な話は割愛させていただきます。じゃあ実際に今みたいなこう夢のような構成をパッとやったらすぐできるのかっていうところがやっぱりポイントだと思うんですが、現場でやっていくとやっぱりうまくいかないところって出てきます。で、いくつか具体例をお話したいなと思います。一つ目のポイントは RDB とこの CosmosDB の同期のところです。まあ、モダナイゼーションなのでオリジナルのマスターの RDB はオンプレに残しました。クラウド上に参照系のキャッシュの DB を持ってきます。非同期でやります。つまりタイムラグが絶対発生します。ここで大事なのはシステムとしてどのくらいこのタイムラグが許されるのか、まあ、いわばダーティーリードの時間をどれぐらい許容できるのか、これはシステムの構成特性、ひいてはサービスビジネスの構成をきちんと把握してないと決断できないところになります。これはまあエヴァンジェリストに聞いてもコンサルに入っていただいて聞いても答えてくれません。使うオーナー側が決めないといけないこと、ここが一番のポイントになってきます。二つ目です。RDB と CosmosDB の SQL をマッピングするところ。これはデータベースとして全く概念が違うものなので、データベース設計をやはり一からしないといけないです。ここは元のデータベースがブラックボックスでは絶対できないところです。一絡む、これはどういう意味を持つからどういう形でクラウド上の DB に置いておくんだ、一つの例を言います。例えば先ほどのイメージアクセスシステムですと、このユーザーはどのファイルにアクセスできるんですかという形でデータを持つか、このファイルにアクセスできる ID の人は誰ですかという形でデータを持つか、これだけでパフォーマンスとか、同期の処理数であるとかっていうのが全く変わってきます。ですので、ここは、実際にシステムを触る側の人たちがきちんと理解して、やらなければいけないところ。
ここ結構試行錯誤でした。
そうですね。ここ一番時間使ったと言ってもいいかもしれないです。
分割の単位とか。 設計が、はい、
それから3つ目です。これはですね、私も最初認識が甘かったのかもしれないですが、 RDB と、ドキュメント DB、 コスモス DB の同期さえ取れればいいのかなって最初思ってたんですが、やはり検索のところは、苦手な部分がある、サーチが必要だ、結局この3つが同期できてないとシステムとしてうまく動かないんですね。で、パーソナルサービスのいいところでもあるんですが、気をつけなければいけないのはサーチもコスモス DB も全く別なマネジメントサービスです。ですから、関係性はまあバラバラなので、これをどういう形で同期を取っていくのか、サーチ新しいものですので、一つはインデクサーという方法があります。サーチ側から、コスモス DB をリポジトリとして同期を走らせます。ただここ大量のデータ入ってます。1000万レコードぐらいは、
コスモス DB、 今コスモス DB に1000万オブジェクト、 JSON オブジェクトが1000万オブジェクト入ってます、はい、
これ何も考えずに、はい、じゃあインデクサーやってねってやると処理が24時間以上かかってタイムアウトします。そんなエラー返るよなんていう、仕様とかはどこにも書いてありません。エラーがあったので問い合わせるとサポートの人が、ああそれはタイムアウトなんだよとしれっと教えてくれます。
英語でね、
I'm sorry もありませんそういうものですと言われます。そういうものに合わせてどう作るか、試行錯誤変えていくかというところです。じゃあ API で一個一個引きに行くの、そんなことやってたら、1級が溜まっちゃって何往復もかかって今度ダーティーリードの時間が長くなっちゃうよとかいうことで、またやり方を試行錯誤する。まあ最終的にはこの WebJV を使って、同時に両方更新をかけるというようなやり方、まあ、このやり方に行き着いて今、同期のダーティーリードの時間っていうのは、おそらく1秒2秒ぐらいまでに、持っていけているというふうに思ってます。それから、4つ目のところです。ここはですね、ちょっとテクニカルなところとは違うと思うんですが、開発の進め方自体を、我々の会社もともとは組み込み系が多かったので、ガチガチのウォーターフォールの会社でした。これをやっぱりアジャイルのやり方に、全て切り替えたということをやってます。これももう今回のセッションでいろんなところでお話あったと思いますが、クラウドファースト、クラウドネイティブで開発をするということはもうテクノロジーが切り替わります。テクノロジーが違うプロセスをもう求めるんだというふうに理解する必要があるかなと思います。クラウドを使って開発をするのに、ウォーターフォールでやろう、これやっぱりちょっと無理があって歪みが来るんじゃないかなと思います。ここはもうクラウドだったらアジャイルっていうような、まあ、セットでこう考えていくような考え方に切り替えないといけないんじゃないかなと思います。我々はここ20人のプロジェクトメンバー全員を一から教育して、今はもう全部アジャイルで回すというやり方に変えました。これもかなり苦労したところです。
言語も Java から全員 C シャープに変わってます、
はい、じゃあちょっとここからですね、はい、先の話を、
で今後というか今現在進行形で進化してるんですが、イメージワークスまず、ノンストップっていうところでグローバル分散とディザスターリカバリー構成、これ同時に両方実装してます。で、ご存知の通りコスモス DB はリアルタイムジオレプリケーションできる機能が標準だったんですが、ネックとして SQL データベースとAzure ストレージがあったんですが、 SQL データベースもグローバルタイムズエンドポイントでグローバルジオ分散できるようになりました、ビルド2017で。で残るはブロブストレージ、これがタイムズエンドポイントサポートして任意のフェイルオーバー許してくれるようになったら、もう相当ノーオプスに近づくんじゃないかと。どっかが落ちても、あ、動いてますよ、地球のどっかからサービス返してくれてますよっていうところにかなり近づくことができる。
ここをこう踏み出せるということ自体がこのパースに切り替えたことの一番のメリットじゃないかなというふうに思ってます。オンプレの時は、こんなのそもそも無理だよと ということで、もう検討の訴状にも乗らなかったようなことが、実は設定だけでできるようになっているという世界が、まあ、まだ完全ではないですけれど、もうそこまで来ているかなと。
でもう一つのテーマとして AI ですね。
これはもうコグニティブ周りは今回のセミナーの中でもかなり力を入れていろいろなセッションありましたけれども、我々もこれを使おうとしてます。先ほどのイメージングというところで、やっているサービスですので、お客様が扱うコンテンツもやはり画像データが多いです。で、画像解析というところはこの富士フイルムもまさに得意としているドメインですので、マイクロソフトさんと一緒になって、新たな付加価値というところをですね、提供していこうということで踏み出せている、まあ、こういうこともすぐ取り組めるというようなプラットフォームになったということが、一番大きいポイントじゃないかなと思ってます。
で、最後まとめですが、成功の秘訣ですね、大規模フルパース、まあ、やってみようかなと思う方も、まあ、多少はいらっしゃるかもしれないです。その時に気をつけていただきたい点が4つあります。で、1つ目が成功要因の7割が実は設計なんですね。
これまあ設計といってもですね、昔のようにこう設計書に何を書くかとかいうところではなくてですね、もう少し広い意味で概念設計、どういうマネージドサービスを選択するか、どこに配置するかというところの設計をイメージしてください。一番大事なのは機能の丸バツではないです。そのサービスのコンセプトを理解して適切なところに配置するかです。サービスのコンセプトにのっとった使い方をしていれば、今足りてなくても1ヶ月後2ヶ月後必ず実装されたりですね、サービスが提供されたりっていうことが、あります。そこを外すとうまくいかないと。
そうですね、まあ、簡単な言葉で言うとサービスの素性ですね。素性がいいか悪いか、筋がいいか悪いか、さっきのサーバーレスネイティブな設計になってる、これきっとここまで成長してくれるぞっていう当たりをつけて組み合わせる。で、そこで2番の未知の技術も恐れずに挑むっていうところにつながります。
そうですね、この原点主義じゃないというところが大事だと思います。うまくいくところ、いかないところ、必ずあります。3つうまくいきました、でも2つは失敗です。でも一歩進んでるじゃないですか、この発想でいかないとクラウドっていうのは踏み出せないんじゃないかなと思います。必ずダメな理由を言う人がいます。まあ豊洲で行くのか築地に残るのかみたいな問題と同じだと思ってください。じゃあ築地は安全なんですか、今のままでいいんですか、問題あるけど未来を見て一歩踏み出しましょうよ。ここが一つポイントじゃないかなと思います。
で、3つ目がロックインパース使うっていうと必ず最初、まあ、1位か2位かですね、突っ込まれるというか、ロックイン、これロックインなんですが、もう時代として全然恐れる必要はないです。コードがあって、コードがまあ手元にあって触れる状態にあって、あとデータが取り出せる状態にあれば、もう好きなところにデータ流し込んで好きなプラットフォームでコードを動かせばいい。それ動かす基盤作るのにお金かかったり、いろいろ工事したり必要だったから動かせないよねっていう頭で前提がついちゃってたんですが、ここはもうコードとデータさえもう自分の手元にあればポータビリティは確保できる時代だという前提で臨んでいただきたいと思います。で、4番が、ビジネスの技術も、これは状況が刻々と本当に日単位で、まあ、分単位で、さっきまでなかったのに今もうできるよねっていうような形で状況は刻々と変化します。
そうですね、テクノロジーがどんどん進化してます。新しいテクノロジーがどんどん出てきます。ただ、全てを大きく変えるためには私は3つ揃わないといけないと思ってます。組織とプロセスとテクノロジー、この3つが揃って初めて成功するんじゃないかなと思います。テクノロジーは変わります。プロセスはそれに合わせて、まあ、アジャイルなり、まあ、先人で知恵を得た人が、やって適切な方法が見出されようとしてます。ただ最後の部分の組織ですね、ここが一番、これはまあ人と言い換えてもいいかもしれないです。先ほどのこうやれないんじゃないかなと思う気持ちであるとか、そこをどう突破していくのか、ポイントはミドルマネージャーだと思います。
下の現場のことも分かっている、技術も分かっている、上の経営層とも話ができる、状況も理解している、そこをつなぐミドルマネージャーが覚悟を持って決断する、これができれば必ず皆さんも一歩踏み出せるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ということで本日のセッションは以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。